皆さんおはようございます。今年も残すところ3週間足らずとなりまして、スキーシーズンを迎える時期になりました。多くのお客様を迎えるには安定的な、降雪と積雪が必要であります。各スキー場が順調にオープンできることを願っております。来年2月13日14日にはアルペンスキーワールドカップが苗場スキー場で開催されます。当庁では41年ぶりとなる大会を町民一丸となって成功させ、スキー産業観光産業を盛り上げたいものであります。今年、話題になった流行語大賞に爆買いが選ばれました。爆買いの訪日外国人旅行者は1600万人を超え、過去最高を更新中で、滞在先はゴールデンルートに偏っているようであります。私たちにはバブル経済の崩壊という教訓もありますので、外国人が日本の生活に触れ、日本人と交流して本当の日本を体感してもらうという理念から、雪国湯沢の美しさを外国人に提供し楽しんでもらうため、積極的に、持続的な消費事業に取り組んで湯沢の知名度を上げていきたいものであります。12月1日から議員発議のしっぱね被害根絶条例が施行されました。これを機会に歩行者に不快の思いをさせないように、議員各位それぞれ配慮した、運転を心がけたいものであります。こうした状況を踏まえて今定例会においても活発な、慎重な審議をお願いをいたします。それでは事務局長出席状況報告。
はい
はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
高橋広報委員長より写真撮影の、が出て、願いが出ておりますので、これを許可したいと思います。12月8日ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより平成27年第6回湯沢町議会定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程及び委員会報告はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則126条の規定によりまして、7番関忠夫議員、8番宮田真理子議員を指名いたします。日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。はい、白井隆夫議会委員長。
おはようございます。それでは報告させていただきます。去る12月4日に議会運営委員会を開催し協議をした結果、平成27年度第6回湯沢町議会定例会の会期は本日12月8日から12月17日までの10日間と決定をいたしました。以上報告いたします。
白井隆夫議会運営委員長の報告は終わりました。お諮りをいたします。ただいま議会運営委員長の報告の通り、本定例会の会期は本日から12月17日までの10日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。従いまして本会の会期は本日より10日間と決定をいたしました。日程第3、報告 A 第10号議会開務報告及び日程第4、報告 A 第11号議員派遣の件を議題といたします。報告はお手元に配布の通りといたします。日程第5、報告 B、第23号行政報告を議題といたします。提出者の、報告を求めます。
議長。
はい、長。
おはようございます。
おはようございます。
それでは行政報告をさせていただきます。最初に産業観光、観光イベントにつきまして、今年も9月から10月にかけて町内各地域でたくさんの催事が開催されました。9月27日には恒例となりました越後湯沢コスモスハーフマラソンが開催されました。参加申し込み者は5327人、参加者は4751人と昨年よりも500名余り 減少いたしましたが、例年になく気温が低く走りやすかったことと、黄金色に輝くコシヒカリの稲穂と沿道に植えられたコスモスの景観や、町民皆様の沿道からの声援が参加者から好評をいただきました。前日受付は1783人と依然として多く、参加者が家族や仲間と全泊し、大会はもちろん秋の湯沢を楽しむという観光の形が定着してまいりました。また商工会青年部が中心となり、大会前日に開催していただいているウェルカムコスモスランナーズが越後湯沢駅東口駐車場で開催され、多くのお客様でにぎわいました。大会参加者の楽しみの一つとしてお客様に好評を得ていることは喜ばしい限りであります。今後も安全に配慮した大会運営に心がけ、参加者へのおもてなしに努める中で、湯沢町が誇るマラソン大会になることを目指してまいります。10月10日には温泉通りを歩行者天国として新米&地酒祭りが開催され、首都圏を中心に約1600人のお客様からご来場いただきました。翌11日には湯沢中里スキー場を会場に湯沢中里秋祭りが開催され、約1000人のお客様から楽しんでいただきました。10月18日には恒例のこらし合湯沢収穫祭が開催され、約7000人のお客様から会場に足を運んでいただきました。今年も秋田県湯沢市の皆さんから稲庭うどんの試食販売をしていただき、お客様は本場の味に舌包みを打っていました。湯沢高原ロープウェイ、ドラゴンドラ、田代ロープウェイの湯沢三大ロープウェイの秋営業も昨年を上回るお客様をお迎えをしています。秋のイベントも多くのお客様から支持されるようになっており、着実に四季を通した観光地域づくりが進んでいることを実感しています。観光諸団体及び関連施設等の皆様の努力に改めて敬意を表します。12月1日には恒例のありがとうユーザー感謝の集いをグランドプリンスホテル新高輪において、アルペンスキーワールドカップユーザー苗場大会のプレスカンファレンスを兼ねて開催いたしました。旅行業界の皆様や日頃お世話になっている皆様に加え、スキー関係者やメディア関係のお客様を多数お招きし、今までにない盛大なものとなりました。ワールドカップ開催地としての湯沢町を国内外に強くアピールできたものと考えております。スキーシーズン開幕につきまして、今週は気温が高く降雪が遅れていましたが、11月21日に新潟県内スキー場の先陣を切って神楽スキー場でスノーマットによる営業を開始しました。翌週には待望の降雪があり、29日に神楽メインゲレンデもオープンし、雪を待っていた多くのお客様で賑わいました。12月12日には苗場スキー場でスキーの新潟オープニングイベントが開催される予定となっており、いよいよ本格的に雪の季節が到来いたします。今年も多くのお客様からお越しいただけるよう期待しているところであります。外国人観光客誘致活動につきまして、今年度の外国人観光客誘致事業は主力である台湾、香港、さらには東南アジア地域やオーストラリアなど、今後急成長が予想される市場を中心に、上信越国際観光テーマ地区協議会、新潟県、日本政府観光局と連携し、各国で開催される国際観光展等への出展や、各国報道機関、旅行会社の招聘事業に積極的に取り組んでおります。また、アルペンスキーワールドカップの開催により、スキーリゾートとして湯沢町の知名度が高まることは、誘致活動の追い風になるものと期待しています。農業の振興につきまして、平成27年産のコシヒカリ一等級比率は JA 塩沢管内で11月2日現在 65.8% と厳しい結果となりました。一等級比率 95% 以上を目標に県、町、農業者一丸となって取り組んでまいりましたが、8月中旬の台風による過乾燥 お盆以降の当塾期の日照不足等により目標を達成することは叶いませんでした。厳しい気象状況が重なったとはいえ残念な結果と受け止めています。県では新しい晩生品種として新之助を発表し厳しい栽培条件を課してブランド化を進める計画ですが、食味品質ともに負けないコシヒカリの栽培体制を関係者一同で確立してまいります。農家と温泉旅館との直接取引による地元産コシヒカリの食事やお土産として提供する地産地消の取り組みについては平成18年開始以来10年を経過しました。地元産の美味しいお米を地元で消費していただき、地元産コシヒカリのファンを一人でも多く獲得することで農家の経営安定化とお客様の満足度向上につながればと考えています。次に福祉健康認知症高齢者 SOS 探索訓練につきまして、11月9日今年で3回目となる認知症高齢者 SOS 探索訓練を町民、警察、福祉関係者など約60名の方から参加をいただき実施しました。高齢者の女性が行方不明になり家族が町内会長へ連絡し社会福祉協議会、役場、警察につなぐという設定で行いました。今後も継続し認知症の方でも住み慣れた家や地域で暮らし続けれるよう取り組んでまいります。また11月3日ふれあい福祉健康フェスティバルが開催され約600名のお客様からご来場をいただきました。湯の町湯沢の健康調査につきまして、今年度から町と新潟大学が協力して行っている湯の町湯沢の健康調査で生活習慣に関するアンケートが行われ、おおむね9月中にアンケートが回収され回収率は 60% 弱という結果でした。またアンケートにお答えいただいた方への個別の通知が来年1月から順次発送される予定です。生活習慣病予防、がん予防について10月のがん検診受診率 50% 達成に向けた集中キャンペーン月間の取り組みとして早期発見を促すための検診 PR 記事を広報誌に掲載しました。また湯沢町は生活習慣病の中でも腎尿路生殖器の医療費が高くなっています。こうした CKD の予防対策として減塩を復旧啓発し CKD 予防教室を開催する事業を実施しています。11月に行われたふれあい福祉健康フェスティバルではコーナーを設け CKD 予防の復旧啓発活動を行いました。そして今年度も食水と共同で各家庭に出向き味噌汁の塩分測定を行い減塩や野菜と果物の摂取量を増加させる取り組みを行っています。次に社会基盤等につきまして、主要公共事業、道路関係では東山線道路改良工事と戸沢3号線改良工事が完成するとともに歩道用ロータリー除雪車は11月2日に納車されました。維持管理関連事業では舗装修繕、消雪パイプリフレッシュ事業はほぼ完了し、消雪パイプの点検及び消雪施設の修繕を進めています。除雪契約も締結し当期に向けて除雪体制を整備してまいります。公園事業では中央公園西コートの改修工事が完了しました。三俣地区の下水道事業は環境埋設工事が完了し舗装本復旧を進めています。浄化センター建設も順調に進んでおり、水道事業の電気系統設備更新等工事は完了しました。リフォーム事業につきまして、住宅リフォームの受付件数は11月末現在44件で総事業費4632万9000円、補助金額で395万3000円となりました。そのうち補助金額が限度額10万円の件数は31件となっています。事業用リフォームは12件の申請があり、総事業費は1065万6000円、補助金額は109万円となっています。 次に新ごみ処理施設の進捗状況につきまして、平成27年2月3日の西一町の基本合意締結により新ごみ処理施設の建設に向けて具体的な作業に着手しました。4月に南魚沼市の廃棄物対策課内に新ごみ処理建設準備係が設置されて半年余り、ようやく建設予定地の工房11月1日から開始しているところであります。迷惑施設の建設ではなく資源循環型の社会形成という視点から地元住民からも広く関心を持っていただき、建設中や建設後の施設運営にも地元から深く関わっていただくという思いから建設地公募という形式としました。11月末現在10カ所程度から問い合わせがあり、一定程度の理解はいただいているものと感じております。教育スポーツ芸術等につきまして総合文教施設整備についてでございます。11月30日をもって認定こども園棟が完成しました。平成24年9月の契約締結より3年、湯沢学園はすべての工事が竣工し、12月5日に調整施行60周年記念式典に合わせて湯沢学園の竣工式を取り行いました。学園事業等につきまして湯沢学園体育祭が9月5日に開催されました。子どもたちはこの日のために自分たちで応援等を企画し、小中の垣根を越えた素晴らしい体育祭となりました。また今回からグラウンドの内側に入って写真撮影を許可したことから、元気に走る子どもたちのベストショットが撮影できたものと思います。9月16日には南魚沼市塩沢地区の小学校親善大会に参加し、湯沢小学校の5、6年生が大活躍しました。10月31日には第3回教育フェスティバルが3部構成として開催されました。第1部は学校運営協議会主催の講演会説明会、第2部は小学生による学習発表会、第3部として中学生による合唱コンクールが行われ、子どもたちは日頃の練習の成果を遺憾なく発揮いたしました。学校の森整備は11月6日に地域の皆様からもご協力いただき、せせらぎの森内にビオトープを作りました。今後とも子どもたちの憩いの場を地域の皆様の協力をいただきながら整備してまいりたいと考えています。児童クラブは11月30日から新設された認定こども園内の専用室で運営を開始しました。12月1日から湯沢学園完成に伴い、バス路線が学園内を通るコースに変更されるとともに、徒歩での登校も校門を通る正式ルートを利用しています。保育園等につきまして、各保育園では10月1日から最後の運動会が元気に賑やかに開催されました。また来年4月開園する認定こども園の説明会を各保育園で開催し、多くの保護者の皆様から参加していただき、ご意見を頂戴をいたしました。スポーツ事業につきまして、地区運動会は9月20日に土樽地区、9月23日には神田津伊沢地区で多くの皆様の参加をいただき開催されました。また三俣三国地区は今年度よりスポーツ大会として新たに三俣が9月21日、三国は10月4日に開催され、普段の運動不足解消と地域の結束力を高めていました。10月4日は町民ゲートボール大会が開催されました。老若男女がそれぞれのチームが熱戦を繰り広げました。また10月14日には町民ゴルフ大会が湯沢パークゴルフ場で140名を超える多くの皆様の参加をいただき開催されました。芸術関連事業につきまして、9月19日から28日まで湯沢町公民館において県立近代美術館巡回ミュージアム及び動画展20周年記念展示会が開催されました。近代美術館からはピカソ等の作家の美術品を展示していただき、動画はこれまでの大賞作品を展示し、多くの皆様から入館していただきました。10月4日には町民の皆さんの手作りによる触れ合いコンサートが湯沢町公民館で開催され、多くの方に聞いていただきました。11月1日から3日まで湯沢町総合文化祭が開催され、町民の皆さんの力が展示されたのをはじめ、 餌付け教室や茶会等の体験プログラムにも多くの方に参加していただきました。この総合文化祭には高半ホテル、関口高切り絵美術館様からも協賛をいただき、無料の入館を実施いたしました。11月8日には総合文化祭の一環として、湯沢町芸能発表会が開催され、演奏演技を450人を超える皆様からご観覧いただきました。その他の主な行事等につきまして、秋季消防演習、9月13日に旧湯沢小学校グラウンドで秋季消防演習を実施しました。消防団員224名が参加し、町民の安心安全を守るため、規律訓練や放水訓練などを行いました。次に交通事故防止運動等につきまして、9月24日に交通指導所を国道17号線脇に開設しました。南魚沼警察署、南魚沼交通安全協会湯沢支部、湯沢町交通指導員の協力のもと、ドライバーに交通安全の啓発品を配布し、交通事故防止を呼びかけました。また、10月22日に湯沢カルチャーセンターで、高齢者向けの交通安全講習会を開催しました。講習会では、南魚沼警察署交通課より、安全運転の心構えについて講話をいただいたほか、六日町自動車学校が運転技能自動評価システムを使った路上講習を実施し、安全運転のためのアドバイスなどを行いました。人権啓発の推進につきまして、新潟県から受託した地域人権啓発活動活性化事業の一環として講師に弁護士の菊池幸雄さんを招き、10月24日に湯沢町公民館において人権講演会を開催しました。約70名の方から参加いただき、アンケートでは多くの方から人権への関心、理解が深まったとの感想をいただきました。自殺予防への取り組みにつきまして、11月14日、湯沢町公民館を会場に、新潟命の電話と湯沢町の共催により、講演会及び津軽三味線演奏とトークを内容とした自殺予防キャンペーンを開催しました。会場には149名の参加者を迎え、心の健康づくりに関する講演と、プロとして活躍している三味線プレイヤー、文吉さんと母の高橋竹育さんの生演奏をお楽しみいただきました。トークでは三味線プレイヤー文吉さんから鬱を経験しながらも母の支えと音楽を糧に生きる意味を取り戻していった家庭のお話がされ、参加者の皆様からまた開催してほしいなど多くの良い評価をいただきました。個人住民税の課税誤りにつきまして、個人住民税の課税誤りに関する還付及び返還処理につきましては、11月末現在、前年度から引き続き累計で対象者2548名のうち2423名の方に合計4102万8000円の還付返還が終了しています。また、今年度から町外者への個人住民税の課税については、課税対象者の所得調査を行ってから課税することとしたため、納税通知書等の発送は10月に行いました。次に、緊急告知ラジオ俯瞰地帯解消事業につきまして、町の補助により株式会社 FM 雪国が朝霞地区に設置を進めていた FM ラジオの中継所が完成し、11月4日より本放送が開始されました。これにより朝霞地区での防災用緊急告知ラジオが受信可能となりました。マイナンバー通知カードの送付につきまして、10月26日から湯沢町においてもマイナンバー通知カードの郵送が開始されました。湯沢町では3524世帯、8149人の方に郵送されましたが、11月現在146世帯171人の方の通知カードが配達できずに役場で保管されています。今後は役場窓口での受け取り案内を普通郵便で送付するなど、できるだけ多くの方が 通知カードを受け取れるように取り組んでまいります。以上、行政報告を申し上げました。
町長の行政報告を終わりました。それでは質疑を許します。質疑の内容については、行政報告の内容上、数字的な確認、そして誤った表現上の確認に限らせていただきます。それでは質疑を許します。はい、7番、関忠夫議員。
はい、7番、関です。3ページの社会基盤等の関係なんですが、三俣地区の下水道事業は、環境埋設工事が完了したということになっておりますが、これは全て完了したという意味なんでしょうか。
はい、町長答弁。はい、町長。
それでは関議員の質問にお答えをいたします。今年度分について完了したということでございます。
他に質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結し、本報告を終わります。日程第6、報告 B 第24号、平成27年度一般会計補正予算第4号の専決処分の報告についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。はい、町長。
報告 B 第24号平成27年度一般会計補正予算第4号の専決処分の報告についてご報告いたします。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ2,964万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ69億1,529万7,000円とするものであります。主な歳入は国庫支出金1,000万円、財政調整基金繰入金1,945万5,000円の増であります。主な歳出は民生費1,336万8,000円、土木費600万円、総務費550万7,000円、教育費293万3,000円の増であります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務部長に説明させますので、ご審議の上ご承認いただきますようお願いをいたします。
町長の提案理由の説明を終わりました。続きまして、高橋総務部長に補足説明を許します。
はい、
長。はい、高橋総務長。
総務部長、高橋です。それでは一般会計補正予算第4号についてご説明申し上げます。1ページをご覧ください。今ほど町長が概要説明をいたしました通り、今回の補正予算は2,964万6,000円の追加であり、歳入歳出総額をそれぞれ69億1,529万7,000円とするものでございます。9ページをご覧ください。歳入からです。一番上、国庫支出金でございます。総務費国庫補助金としまして、地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金ということで、1000万円の収入でございます。こちらは10月末までに、地方創生総合戦略を策定した自治体に、上乗せ交付された分でございます。充当先としましては企業誘致のダイレクトメールの送付及び、通園バス2台の購入に充当する予定でございます。それから繰入れ金、18巻繰入れ金でございます。湯沢心のふるさと基金繰入れ金ということで、150万円、計上してございます。こちらの方はですね、ワールドカップの大会告知用のぼり等を作成し、後ほど歳出の方で出てきますが、ワールドカップの広告宣伝、 にぎやかしの予算に充当するため、今回繰り入れるものでございます。それから11ページをご覧ください。歳出になります。二貫総務費でございます。一般管理費の11節消耗品費増、印刷製本費増、こちらで合わせて160万増額になっておりますが、こちらは13節の委託料の調整施工60周年記念事業で160万減額し、振り替えたものでございます。予算の組み替えでございます。消耗品費の増は招待者への粗品等でございますし、が主でございますし、印刷製法費につきましては記念紙の作成印刷が主でございます。それからその下12節広告料の増ということで100万円計上してございます。こちらの方は60周年記念事業の広告宣伝ということで、新潟日報の紙面上に12月5日新聞広告を出したものでございます。60周年記念式典の予算としましては、当初予算で400万円計上しておりましたが、今回予算の組み替えとこの広告料の増を100万円をしたことによりまして、500万円の予算となりました。続きまして13ページをご覧ください。産官民生費の児童福祉総務費、18節に園児通園バス、というのがございます。1300万円計上してございます。こちらの方は先ほど申し上げました地方創生先行型の交付金事業を充当しまして、園児の通園バスをですね、2台購入するものでございます。1300万円の経費の中には外装のデザインの装飾とかですね、そういったものも含んだ金額となっております。それから15ページをご覧ください。七冠の商工費です。観光費で上り旗製作150万円計上してございます。先ほど歳入でご説明申し上げましたが、ふるさと基金を繰り入れ、この150万円に充当したものでございます。それから八冠土木費でございます。まず道路橋梁維持管理費で修繕料増100万円となっております。こちらの方はですね、修繕費の予算のこれまで使ってきた中でですね、今後不足が見込まれる可能性があるために、今回100万円増額するものでございます。それからその下除雪対策費です。雪捨て場乗り入れ通路改修工事ということで500万円計上してあります。こちらは現在雪捨て場として利用しております穴沢河川公園の河川敷がございますが、現状ではですね、捨てた雪が河川の中に入ったりする可能性があるということで、現在の位置よりもですね、奥の方に捨てられるようにするため、大型ダンプを乗り入れる、通路、舗装工事や、すれ違いができるような拡幅を含め、早急に、冬前に行いたいということで、500万円計上したものでございます。それから10巻教育費です。学園管理費の18節タイヤドーザー280万8000円と計上してあります。こちらの方はですね、学園が完成しまして、この冬はい、なんすか、冬の消雪水ですね、そちらの方が不足する可能性もあるためにですね、そうした場合にも機械除雪で対応できるように中古のですねタイヤドーザーを購入したするものでございます。運転操作等は公務員さんにやっていただく予定でございます。以上主なものにつきましてご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。
高
橋総務部長の補足説明が終わりました。それでは質疑を許します。はい、7番関田道議員。
はい、11ページの総務費の中の、一般管理費、これの印刷製本費増ということで140万円計上されておりますが、この記念誌は大体何部ぐらい作られたのか、また、予算にはちょっと関係ないんですけども、配布方法をちょっとお伺いしていたします。やはり60年という節目の記念誌を配布するにあたり、新聞等で、織り込みにして配布されているように認識しております。そんな中で家庭によっては新聞を2社3社取っていると、同じ内容のものが2枚3枚というように配布されております。これはいかがなものかというふうに考えざるを得ません。せっかく60年という節目の記念誌を各家庭に配布するにあたっては、もう少し慎重に検討し、どういう方法で配布したらいいのかということも含めて、何部ぐらい作ったのか、配布方法はどのように考えていたのか、この2点をお伺いします。
はい、執行部答弁、高橋総務部長。
はい、総務部長高橋です。まず印刷部数でございますが、4300部印刷しております。それから配布方法につきましてはですね、今ほど関議員おっしゃられた通り、広報等と同じようにですね、新聞折り込みということで、配布しております。一つの世帯で、新聞を何部か取ってらっしゃる、複数取ってらっしゃる世帯も当然、あるかとは思いますが、残念ながらどの世帯でどの新聞を 何部取ってるか、そこまでは正直、把握のしようがございません。そういったことよりもですね、届かない方が問題というふうに認識しておりまして、経費の無駄という、ご意見もございますかもしれませんが、現状では、やむを得ないものと考えております。以上です。
はい、高橋総務長の答弁が終わりました。それでは質疑を許し、7番、関忠夫議員。
はい、確かに総務部長が言われるように、その過程が3部取ってる4部取ってるというのは分からないとは思います。ただ私はやはり60年という節目にあたる記念誌を配布するにあたっては、もう少し慎重にやるべきではなかったかというふうに考えております。それとやはり新聞だけでなく、もちろん新聞を取ってない住民もあるわけですが、その辺はどこまでどういうふうに把握して、その方々たちにはどういう方法で配布したのか、その新聞を取ってない方、どういうふうに配布したのかお聞きします。
はい、執行部答弁、はい、高橋総務長。
はい、総務部長高橋です。新聞を取ってらっしゃらない方のところにはですね、広報誌と同じように、郵送でですね、お送りさせていただいております。以上でございます。
他に質疑はございませんか。8番宮田真理子議員。
はい、8番宮田です。お願いいたします。同じく、広告の部分でございます。11ページでございます。大きくドーンと5日の日に、ね、出て、素晴らしいものが出たというふうに感じておりました。あれが100万でできたのかというと、ちょっとびっくりいたしました。それともう一つ、その下段のところの、お祝いのメッセージというか、広告ですね、そういったところで町議会も出ておりましたが、その下に他には、直接その工事に携わった方々のお名前が出ていたと思います。そうでもない方のお名前も直接的には関わってない方のお名前も出ていたと思います。これはどういったふうに広告を集められたのかをお伺いしたいんですが。
はい、執行部答弁、高橋総務長。
総務長高橋です。新聞広告につきましては、町の出した分が100万円ということでございまして、まあ、その他 あそこに、まあ、お名前を出された方々の中には、まあ、自主的にというか、まあ、自分たちで広告料をご負担していただいたというふうに聞いておりますので、まあ、総額では、ちょっと定かではありません。180万円ぐらいかかっているものと聞いております。残念ながらですね、あのスペースが最終的にはですね、全部埋まらなかったものでございます。そうした中でですね、まあ、湯沢町の名前も出てましたけど、まあ、湯沢町議会、あとその他工事に関係ないという部分の方もいらっしゃったかもしれませんが、無料でですね、一応出しているか、お願いしてですね、お名前を、まあ、出させていただいた方もいらっしゃるというふうに、聞いております。申し訳ありません。全部が全部、私今ちょっとどういったお名前が上がってたかちょっと把握してないんですけども、はい、一応日報の方で、集めていただいて、まあ、協賛という形でやっていただいたということでございます。以上です。
はい、質疑はございませんか。8番宮田真理子議員。
はい、はい、8番宮田です。無料で、お名前を貸したというのはこの一番下の部分で、それは業者関係なのでしょうか。
はい、それでは、高橋総務長答弁。
総務長高橋です。業者ということではなくてですね、スペースが、まあ、空いた部分について、まあ、お願いしたところはありますが、業者ということではありません。
はい、はい、他に質疑ございませんか。関連ですか。あ、8番、宮戸真理子議員。
はい、8番宮戸。業者でないとすれば、湯沢町か湯沢町議会か、商工会かっていうふうに限定されてきてしまいますよね。そんなことなんでしょうか。
執行部答弁、高橋総務長。
はい、総務長高橋です。湯沢町と湯沢町議会はまあそうだと思いますが、湯沢町はまあ100万円出してますけども、その他がですね、ちょっとどこなのかはちょっと正確には把握してないんですが、業者ということではないというふうに把握しています。はい、
で、はい、それでは他に質疑ございませんか。9番田村和久議員。
はい、9番田村。ですね、まず一つ13ページのこの園児の通園バス2台、これの運行はどのように、どこにどのように委託をされるのかお伺いしたい。それから、除雪対策15ページの除雪対策の、これ現在は穴沢公園じゃなくて穴沢の手前のところに山積みにして、除雪の雪をそこに置いてあると思うんですが、穴沢より奥に捨てようっていう話なのか、これもう一回確認させてください。それとその下、学園管理費、この小説井戸の、まあ、水が足りなくなった場合って、当然これぐらいのものが一台あってもいいとは思うんですが、あそこ井戸が何本あるのか、そして新たに何本か掘ったのか、その辺を聞かせてください。3点。
はい、執行部答弁。高橋子育て教育部長。
はい、子育て教育部長高橋です。では私の方から園児通園バス、これについては今後、入札により、委託するというような形、運行委託はするという形になっております。またタイヤ動作の関係で、まあ、井戸ですか。井戸は新しく掘った井戸が1本 他が元からある井戸が2本、これを使って、全体給食センターも入ってますが、給食センター駐車場、裏の駐車場、表の駐車場、道路、それを全て消すことになっております。以上です。
いいかな。はい、それでは、高野整備地域整備部長。
はい、地域整備部長高野です。穴沢河川公園の、その行き捨て場の関係なんですが、現在捨てているのが、橋を渡ってすぐ下流側の右岸のところの、に捨てておりますが、昨年も、結構雪が多くてですね、漁協さんの方からも指摘があって、まあ、川の中に雪が入るのではないかと、まあ、雪捨て場については、まあ、今後も検討してくれというようなお話の中でですね、その下流側ですね、今多分捨てているのが駐車場のあるあたりまでなんですけど、その先の部分についても穴沢河川公園の区域になっております。その先下流側の、川側について、今回、捨て場として利用するために、そちらの方に入っていく、通路等を整備するための予算でございます。以上でございます。
はい、他に質疑ありませんか。はい、9番田村八久議員。
はい、9番田村。この雪捨て場、すみません、もう一回ちょっとお願いします。下流側って要するに、今の浸水溝岸の部分に下流側の方に捨てるっていうことですかね。はい、わかりました。
はい、執行部答弁。高野地域整備部長。
地域整備部長高野です。そうでございます。
はい、他に質疑ありませんか。5番、はい、じゃあ関連で9番、田村和久議員。
申し訳ないです、すみません、9番田村。些細なことなんだけれども、この春先のですね、まあ、5月の連休あたりまで、まあ、あそこにはこうすごい雪が残りますよね。で、まあ、非常に真っ黒で見た目良くないんですよ。で、まあ、この5月の連休頃っていうのは湯沢は観光施設が思ったようにうまく動いてないような時期に当たるんで、あそこに結構人が行くんですね。河川、川を含め、まあ、越後園からそのレストラン、うっと、雪は非常に見たところ悪いんですよ。で、まあ、できれば、まあ、雪が多ければまあ無理なんだろうけれども、今これからやろうとしているその穴沢から下流の方にね、なるべく捨てて、あそこがまあ春、一つのこうエリアとして、確保できるような形を取れたら取ってもらいたいというのがちょっと要望でありますが、一つ検討してもらいたいと思います。
答弁はいりませんか。
はい、いいです。
はい、他に質疑ございませんか。5番、住谷総務議員。
はい、5番、住谷です。9ページの、湯沢心のふるさと基金、繰入れ金150万。ワールドカップの上り旗、いわゆる大会告知ということで説明を受けました。議長も冒頭でワールドカップ盛り上げなければならないということですけれども、どうも町内あるいは郡内県内盛り上がりが感じられないんですけれども、私はもっとメディア等を使って盛り上げなければいけないと思ってるんですが、この150万、これでそういう大会告知、いわゆる、まあ、県内でもいいです。でこれで終わりなのか、あるいは今後も予定をしている一部なのか、その辺をちょっと聞かせください。
はい、執行部答弁。はい、高橋子育て教育部長。
はい、子育て教育部長です。私の方から、じゃあ簡単に答えさせていただきたいと思います。まず、この告知の部分というのが前回の、ワールドカップ全体の予算の中でかなり大きく削られております。その中で、この、心のふるさと基金を使って、上り旗、フラクトをまた再作成しまして、多く、まあ、掲出していきたいというふうに思っているのと、やはり地域の人の盛り上げを考える意味でも、現在も温泉観光旅行組合さんとかからも協力いただいて、イベント等も、また開催できるかというようなお話いただいておりますので、そういったところを使いながらですね、予算があまりない中で、なんとか、 大きな告知をしていきたいなというふうに思っていますし、また電通さんが入ったことによりまして、全国的な展開もできる。またチケットなんですが、12月4日から発売を開始しました。100席あったスタンド席、これは4時間で完売したというような状況で、非常に今のところ幸先良いチケット販売もできているというふうに聞いております。以上です。
はい、5番住吉の議員。
はい、関連していなければご指示をください。予算がもちろんもう削ったと、予算が非常に少ないということですけど、寄付金等が今いくらぐらい集まって、それは盛り上げるのがやっぱりただやったっていうだけじゃ、何千万もかけて、どうしていこうか考えれば、ただやったというだけでは非常に経済波及効果も少ないですし、いくらぐらい集まってて、それはあれですか、宣伝 PR 告知そういったものに使う予定はないんですか。
はい、執行答弁、町長。
それでは住谷議員のですね、質問にお答えをしたいというふうに思います。大会を2日間やるということで、この度のですね、ワールドカップをやっているわけではないということは皆様方にも何ともお話ししている通りでございまして、これを成功させることによって、その先々未来に向けたユーザーのそのスキー産業振興ということや、子どもたちのということも言ってきたところであります。そういう中でこの今ユーザー町が2000万プラス5000万7000万円という金額をこの3億6400万の中で入れてやらせていただいているわけですけれども、その皆様方にもお話をさせていただいた通り、3億4600万という部分については、これ以上のことについてはキャップというか、それ以上金をかけないという中での進め方を今しているわけでございます。そこでこの度もですね、ふるさと基金を使わせていただいて、で150万、ポスター、これはポスターはこれは JR の皆さん方の JR の協力をいただいて、全国の駅にこれを貼らせていただくというようなことやですね、あと町の流行らかしということで、のぼりやあるいはパテストリーというようなものをしているところで、タペストリーをしているところですけれども、今後についてですね、今いくらお金が集まっているかというと、その当時いわゆるその2億6000万円であったとき、1500万円の協賛金を町内外の皆様方からご協力いただいておりまして、その後9月の24日以降でですね、約今1400万からの金額が集まっておりますから、1500万、今またそういう中での交渉も進めていて、今後も集まってくるのではないかとこう思っております。ただその皆様方、町民の皆様方にもお話をさせていただいた通りですね、本来協賛金を当ててこれをやらなければならないわけですけれども、しかし、やると決めたときには今この段階でお金が積み上がってないとダメなので、それで補正をお願いをした。で今後についても協賛金を集めていきますということで集めさせていただいているところですが、組織委員会としてのその枠組みの中ではなかなかこれを使って新たに増やしていくということになると、組織委員会の中でで、予算をいわゆるそのはやらかしの部分で積み上げていかなきゃならないわけでございますが、現状の中では例えば今回のその放映権を放映をしていただくところのその NHK さん等々からもですね、全国的に全面的に国内国外に向けての宣伝というも、PR というものを進めていくというようなお話もいただいておるところでございますし、先ほどうちの部長からもお話があったと思いますけれども、ありましたけれども、この大会についてのそのはやらかしという部分については今のところその今回のこの予算を超えた中でという部分は考えていないので、今後ですね、組織委員会でもですね、この間 SAJ の皆様方にもお話ししたんですけれども、とにかくその今後 そのいわゆるその大会競技やあるいはそういうことではなくて、その宣伝とか PR という部分でお金を積み上げてやらなければならなかった部分については、政治への皆さんあるいは県連の皆様方から集めていただいた分でこれをやっていただきたいという、まあ、話をさせていただいております。したがって今のところこの新たに積み上がった1400万から1500万という金額について、そのはやらかしという部分については今のところはまだ考えていないところであります。以上です。
はい、執行部の答弁が終わりました。はい、5番住谷進議員。
はい、最後にします。わかりました。いうことは、まあ、とりあえず大会告知等はこの150万で、一応今後は予算を考えていないということですね。はい、ワールドカップ最後にしますか。ワールドカップ開催にあたって、町長は経済波及効果18億というふうなことで町民に、チラシで出しましたよね。15億、あ、失礼、じゃあ15億かな。まあ、いずれにしてもワールドカップをやることによって経済波及効果がこれだけあるんですよということを町民の皆さんにお話を、説明もしているわけですから、これ最後お願いですけれどもね、ワールドカップをただやったで5000万円を、まあ、私は5000万円できるだけ少なくしなきゃダメですよというようなことで、お話はいたしましたけれども、それはワールドカップをきちんと成功裏に終わらせた後、終わらせるということが前提で考えてましたので、ぜひただなんとなく終わったというような形じゃなくて、ワールドカップやって、町内も盛り上がった、あるいはお客さんもいらっしゃった、そんなふうな形で、成功裏に終わるような形で考えていただきたいと思います。これは横でいいです。
答弁は必要ないですか。
あ、答弁じゃあお願いします。
はい、町長答弁。
はい、
伊藤町、
ありがとうございました。ですね、先ほどの経済波及効果というところで15億という号外に出させていただきましたけれども、これはあくまでも2日間いわゆる国内外で、その BS 放送を使って、その放送をですねした場合、15億からのその経済効果があるということでございますので、まあ、経済波及効果ということになるとまだまだあるというふうに思ってますし、あくまでもこの2日間をすることによっての経済効果があると、まあ、それはあると思いますが、まあ、どちらかといえばですね、石版の米100俵というそういう精神のもとでお金を使っているということをご理解をいただきたいとこう思っております。以上です。
はい、町長の答弁を終わりました。他に質疑ございませんか。8番宮田真理子議員。
はい、8番です。15ページ、商工費、観光費、上り旗です。上り旗、昨年でしたか、一昨年でしたか、作って、街中に、昨年、はい、街中に、たくさん今出回っているようでございます。ここでまた上り旗として予算が上がっているということは、デザインを変えてまた街に配る、または同じデザインで、まあ、ボロボロになってしまったから配る、まあ、どういった使い方をされる方だけされるのかだけをちょっと確認したいです。
はい、執行部答弁。はい、南雲産業観光部長。
はい、産業観光部長、南雲でございます。制作物についてでございますけれども、昨年お配りいたしましたのぼり旗はすで、にまあ、1年経過して、ボロボロになっております。まあ、見た目も悪くなっておりますので、今回作り直すということでございますけど、デザインは一新しております。デザインについてはですね、ポスター、それからフラッグ、その他制作物を、まあ、同じ、デザインでですね、作っております。主にですね、メインスポンサーとかですね、スポンサー名も入った正式なものということで今回作らさせていただきました。これらについてはですね、さまざまなところに装飾用として使うだけでなく告知としてですね使う、あるいはですね、JR 首都圏で駅張りに使ったり、まあ、 他にもですね、ネクスコさんで協力してくれて、まあ、そのデザインを使うということで、かなりですね、様々なところに、広くですね、配布されて、大きな成果を上げるというふうに考えております。以上です。
はい、執行の友よりました。8番宮田真理子議員。
はい、結構人気が出るかもしれないんで、盗まれないように、はい、気をつけていただきたいと思います。
よろしいでしょうか。はい、それでは他に質疑はございませんか。7番関忠夫議員。
はい、7番関です。15ページの除雪対策費、これ雪して、捨て場乗り入れ道路改修ということで500万上がってるんですが、補正で上げてくるにしてはもう12月この時期にならなければこういう補正が組めなかったのかっていうのは、何年も雪を捨ててるわけなんで、もっと早くに、まあ、夏の頃この工事ができたんではないかというふうに私は思っております。本来であれば湯沢はスキーができる活気ついてる時期です。昨日の気象の予報で聞いてますと、同じ、月日で湯沢は去年87センチの積雪があったというふうに報道されています。そういうことを考えますと、この通路の改修工事っていうのは適した時期じゃないというふうに私は思うんですが、もっと早く計画はできなかったのがのかっていうのが一点と、本来であれば、まあ、雪を除雪して、改修工事ができるわけですけれども、これからこの500万をかけて、通路の改修工事やるのか、まあ、失礼な言い方ですけども、すでに終わってますという話なのか、含めて、2点お願いします。
はい、執行答弁。
はい、
高野地域政部長。
地域政部長高野です。雪捨て場につきましては、ずっとまあ懸念されていた問題でございまして、ただ河川の部分に捨てることにつきましてはですね、新潟県河川管理者の新潟県との協議が必要でございまして、今までも何か所か候補に上がっていたところはあると思うんですが、まあ、今回いろいろ新潟県の方と協議をしてさせていただいて、そこの場所で一応なんとか許可がおりそうだということで申請の方を上げさせていただきまして、許可が出たのが、まあ、9月以降ということになりましたので、まあ、今回の補正で上げさせていただいているところでございます。
はい、執行部の答弁をおりました。関議員に申し上げますけれども、これ先決処分ですので10月の27日の先決処分で、これが先決を決定してその後、事業なされてれば問題はないわけであります。はい、他に質疑ございませんか。4番、岸野正人議員。
はい、4番岸田です。ページでいうと11ページだと思いますが、60周年と竣工式お疲れ様でしたが、60周年の式典について、私は他の会呼ばれたことがないので分かんないんですけど、あれほど広域な方々に声かけんば式典でならんもんなのかどうか、まあ、それとせっかくだからっていうのも分かるんですけど、あれほどのご挨拶が必要なもんかどうか、ちょっと出た身としては疑問になるんですが、まあ、大体どこもあんな程度なのか俺ちょっと知らないので、他に聞くところないのでここで聞いておきます。お願いします。
はい、執行答弁。はい、はい、高橋総務部長。
はい、総務部長高橋です。まあ、式典のやり方ということでございますが、まあ、いろんな自治体それぞれだとは思います。確かに、時間が長くなったりですね、してしまって、まあ、申し訳なかったんですが、まあ、お呼びというか、ご招待といいますか、した数につきましてはかなり精査して、やったつもりでございますし、なおかつ、まあ、その失礼がないようにと まあ、町長が、まあ、出席した自治体もございますし、そういう中で決めさせていただいたものでございます。あと挨拶につきましても、まあ、やはりこちらを建てればあちらも建たなきゃならないという部分もございまして、まあ、かなり、まあ、担当の方でも苦慮したんですけども、まあ、なんとか人数で、まあ、収めたというところでございますので、まあ、ご理解いただければと思います。以上です。
はい、4番岸野
正人、はい、ちなみに、はい、縮小するとするともうほとんど式典やらないぐらいのつもりにならないと縮小できないと、こういう意味でしょうかね。
はい、執行答弁、高橋総務部長。
はい、総務部長高橋です。まあ、どこの自治体もですね、まあ、程度はやってると思います。まあ、中には違うところもあるかもしれませんが、おおむね、ぐらいの、まあ、レベルだと思っております。以上です。
はい、他に質疑ありませんか。3番、高橋洋議員。
はい、今の岸野議員にちょっと関連してるんですけれども、湯沢町の60周年の時にまあ、表彰された方々がいらっしゃいました。で、その表彰の規定っていうんでしょうかね、基準がちょっと私分からなくて、前議長が出たりですね、いろいろ長きにやられたということで、であれば、まあ、長くやった議員さんも、まあ、急きやられた議員さんもいらっしゃったわけでして、どういう基準でこう、ああいう表彰を選ばれたのかなというのはちょっと分からなかったものですから、質問させていただきました。
はい、執行答弁、高橋総務部長。
はい、総務部長高橋です。もちろん湯沢町表彰条例というものがございまして、まあ、それに基づいて表彰を行ったわけですが、基準につきましてはですね、それぞれ の、まあ、部門があったかと思いますが、内規というものがございまして、過去、まあ、50周年とか40周年の時も、まあ、表彰していると思いますが、そちらと、まあ、なんていうか、差異というかが生じないようにですね、やっているということでございます。今ちょっとその詳細な内規まではちょっと持ち合わせておりませんが、一応そういった決まりがあるということでご理解いただきたいと思います。
はい、3番高橋岩尾議員。
はい、ありがとうございました。また今度次回70周年、多分80周年でそういった時があるかと思うんですけれども、まあ、その表彰規定にですね、またそれが見直しできるような時があれば、ぜひ普段光を見ないような町民の方もいっぱいいらっしゃるわけで、立派な方もいっぱいいろんな方がいるわけで、そういったところにも光が届くような表彰規定見直し等もぜひ検討いただいて、次回につなげていただきたいと思っております。
答弁よろしいでしょうか。
はい、結構です。
はい、それでは質疑を終結よろしいでしょうか。はい、質疑を終結します。それでは討論を行います。討論はございませんか。それでは討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案を、承認する方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして本案は承認することに決定いたしました。ただいまの時刻は、10時37分です。10時50分まで暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は10時50分です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第7、議案第83号、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから、日程第15、議案第91号、町道の認定についてまでの、議案9件を一括上程をいたします。これ異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。日程第7、議案第83号から日程第15、議案第91号までの議案9件について順次提案理由の説明を求めます。はい、町長。
それでは議案第83号、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。本条例は行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、改正が必要な関係条例について所要の改正を行うため制定するものであります。 次に議案第84号、湯沢町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。本条例は行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の規定によりマイナンバーを利用するために制定するものです。次に議案第85号、湯沢町定住自立権の形成に係る議会の議決に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。本条例は国の定住自立権構想推進要項に定住自立権形成協定の締結等を行うためには議会の議決を要すると定められていることから、地方自治法第96条第2項の規定に基づき議会の議決事件とするための条例を制定するものです。次に議案第86号、湯沢町税条例等の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。本条例は地方税法の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布されたことに伴い制定するものであります。主な改正内容としては納税環境の整備を目的として国税に倣い地方税における猶予制度についても所要の見直しを行い、また社会保障税番号制度の導入に伴い規定の整備を行うものであります。次に議案第87号、湯沢町入湯税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。本条例は行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行により社会保障税番号制度が導入されたことに伴い入湯税の申告に係る規定について所要の改正を行うものであります。次に議案第88号、旭原花の里陶芸工房設置条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。本施設は平成10年のオープン以来、旭原花の里の体験施設の先駆けとして多くのお客様にご利用いただいている施設であります。当時の県内類似施設を参考にして体験料金を1人2000円で運営してきましたが、消耗品や光熱水費、管理委託料などの支出に比べ利用料金収入が著しく不足している状況であります。本条例は17年ぶりに利用料金を見直すものであります。次に議案第89号、湯沢町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。農地利用の最適化を促進するため農業委員の選出方法を公選制から市町村長の選任制に変更し、また農地利用最適化推進委員を新設する等の改正が行われた農業委員会法が平成28年4月1日から施行されます。本条例はこの法改正に伴い他市町村の例も参考にして農業委員会の委員をの定数を9人、新設の農地利用最適化推進委員の定数を2人とし、委員の合計数を現行の12人から11人とするものであります。議案第90号、湯沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。農地利用最適化推進委員を新設する改正が行われた農業委員会法が平成28年4月1日から施行されます。本条例はこの法改正に伴い新設される農地利用最適化推進委員の報酬額を定めるものであります。なお報酬額については業務内容と農業委員会委員の報酬額を考慮して1年につき133,500円としております。次に議案第91号、町道の認定について提案理由を申し上げます。本件は大原田第一砂防堰堤補強工事の工事用道路について工事の完了後町に移管して町道として管理するため矢後線及び旭原1号線の終点を変更するものであります。以上議案9件について概要を説明いたしましたが、 詳細につきましては委員会におきまして担当部長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
町長そのままでお待ちください。それでは町長の提案理由の説明が終わりました。最初に日程第7議案第83号行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について質疑を許します。質疑を集結します。じゃあ町長自席に戻りください。次に日程第8議案第84号湯沢町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定について、質疑を許します。質疑を集結します。次に日程第9議案第85号湯沢町定住自立権の形成に係る議会の議決に関する条例の制定について質疑を許します。質疑を集結します。次に日程第10議案第86号湯沢町税条例の一部を改正する、条例の制定について質疑を許します。質疑を集結します。次に日程第11議案第87号湯沢町入湯税条例の一部を改正する条例の一部、の制定について、質疑を許します。はい、質疑を集結します。次に日程第12議案第88号旭原花の里陶芸工房設置条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。質疑を集結します。次に日程第13議案第89号湯沢町農業委員会の委員及び農地利用適正化推進委員の定数に関する条例の制定について質疑を許します。質疑を集結します。次に日程第14議案第90号湯沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の制定について質疑を許します。質疑を集結します。次に日程第15議案第91号町道の認定について質疑を許します。質疑を集結します。それでは、付託します。議案第83号行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから、議案第85号湯沢町定住自立権の形成に、関わる議会の議決に関する条例の制定についてまでの3議案及び議案第90号湯沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例についての、条例の制定についての計4議案を総務文教常任委員会へ、議案第86号湯沢町、税条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第87号湯沢町入湯税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についての、2議案を生活福祉常任委員会へ、議案第88号旭原花の里陶芸工房設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第89号湯沢町農業委員会の委員及び農地利用適正化推進委員の定数に関する条例の制定について及び議案第91号町道の認定についてまでの3議案を産業建設常任委員会へ、それぞれ付託いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定をいたしました。日程第16議案第92号平成27年度一般会計補正予算第5号についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第92号平成27年度一般会計補正予算第5号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ4609万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ69億6139万円とするとともに、債務負担行為の補正と地方債の補正を行うものであります。主な歳入は国庫支出金1287万9000円、県支出金946万8000円、 寄付金1239万円、調査6470万円の増と、財政調整基金繰入れ金5443万3000円の減であります。主な歳出は、土木費1537万8000円、民生費1322万2000円、総務費1012万4000円の増であります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、委員会におきまして、総務部長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明を終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お分かりいたします。本案は議長を除く委員11名で、構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置して、これに付託して審査することにしたいと思います。これ異議ございませんか？異議なしと認めます。したがって本案は議員11人で形成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定をいたしました。お分かりいたします。ただいま設置されました一般会計補正予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長が指名したいと思いますが、これに異議ございませんか？異議なしと認め指名をいたします。委員長に住谷勤議員、副委員長に白井、高尾委員を指名いたします。日程第17、議案第93号、平成27年度国民健康保険特別会計補正予算第2号についてから、日程第21、議案第97号、平成27年度水道事業会計補正予算第2号についてまでの議案5件を一括上程をいたします。これに異議ございませんか？異議なしと認め、一括上程をいたします。それでは、日程第17、議案第93号から、日程第21、議案第97号までの議案5件について、順次提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第93号、平成27年度国民健康保険特別会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算からそれぞれ25万4千円を減額し、歳入歳出予算の総額を12億9499万6千円とするものであります。歳入では国民健康保険税を763万2千円減額し、繰入れ金を737万8千円増額しております。歳出では総務費を34万3千円減額し、諸支出金を8万9千円増額しております。次に議案第94号、平成27年度後期高齢者医療特別会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算からそれぞれ190万3000円を減額し、歳入歳出予算の総額を8737万8000円とするものであります。一般会計からの保険基盤安定繰入金の減額に伴うもので、歳入では繰入金を、歳出では後期高齢者医療公益連合納付金をそれぞれ190万3000円減額しております。議案第95号、平成27年度介護保険特別会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ39万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億6081万円とするものであります。歳入では職員給与費の増額に伴い、一般会計繰入れ金を39万5千円増額しております。歳出では、職員給与費増により、総務費を20万1千円、地域支援事業費を19万4千円の増としたほか、保険給付費について、過不足の調整を行っております。次に、議案第96号。平成27年度下水道特別会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算に それぞれ653万3000円を減額し、歳入歳出予算の総額を15億9956万2000円とするものであります。主な歳入は繰入れ金653万3000円の減であり、主な歳出は公共下水道費管理費の湯沢浄化センター光熱費110万円の追加であります。次に議案第97号平成27年度水道事業会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は収益的収入に33万2000円を追加し、総額を4億2032万1000円とし、収益的支出から598万6000円を減額し、総額3億7515万円とするものであります。以上、議案5件について概要を説明いたしましたが、詳細につきましては委員会におきまして担当部長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
町長、そこまでお願いします。それでは町長の提案理由の説明が終わりました。最初に日程第17議案第93号平成27年度国民健康保険特別会計補正予算第2号について質疑を許します。質疑を終結します。町長、自席にお戻りください。次に日程第18議案第94号平成27年度後期高齢者医療、特別会計補正予算第2号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第19議案第95号平成27年度介護保険特別会計補正予算第2号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第20議案第96号平成27年度下水道特別会計補正予算第2号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第21議案第97号平成27年度水道事業会計補正予算第2号について質疑を許します。質疑を終結します。それでは付託します。議案第93号平成27年度国民健康保険特別会計補正予算第2号についてから議案第95号平成27年度介護保険特別会計補正予算第2号についてまでの3議案を生活福祉常任委員会へ、議案第96号平成27年度下水道特別会計補正予算第2号についてお及び議案第97号平成27年度水道事業会計補正予算第2号についての2議案を産業建設常任委員会へそれぞれ付託をします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定をいたしました。それでは以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は11時10分です。本日はこれにて閉議し散会をいたします。